7つの教会に、送られた、メッセージの中から、そのうちの一つスミルナにある教会に当てられた、言葉を取り上げてまいりたいと思います。で、この先月のですね、9日にはその前にありますエペソにある教会に当てられた、キリストの言葉を取り上げてお話をいたしましたけれども、ちょっと簡単に復習をいたしますと、これは使徒ヨハネに対して、与えられた幻の言葉であります。イエス・キリストが直接に使徒ヨハネにお会いになって、そして教会にメッセージを送られました。このことはイエス・キリストがこうして今私たちがこのような形で群れを作って教会を形成しておりますことを、その御心にかなったこととして認めておられるということであると同時に、また教会一つ一つの教会を心に留めておられるということを表していると思います。で、今日出てきます2章の8節から11節までのところですが、まず最初に読ませていただきます。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。始めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。このスミルナという町はですね、エーゲ海沿いの今のトルコにある港町でありまして、エペソの教会からは50キロも離れておりません。直線距離でエペソ教会のすぐ近くの教会です。ですからこの教会から考えるとちょうど、まあ、岩国ぐらいですね、岩国の教会ぐらい、岩国にある教会ぐらいの距離しか離れておりません。で、当時はまだ教団とかなんとかありませんから、まあ、おそらくエペソの教会とスミルナの教会というのは、まあ、兄弟関係にあったというか、深い交わりにあった教会であると思われます。で、しかしですね、このエペソの教会へのメッセージとスミルナの教会へのメッセージは全然違うんですね。まあ、考え方によるならば本当に隣にある教会なんです。そしてまだ教会というものができても間もない頃ですから、できたてのほやほやの教会なわけですね。しかしそんな教会の状況にあっても、もうすでにですね、それぞれの地域の教会によって状況が変わってきて、与えられる試練が違ったり問題が違ったりしているわけですね。そしてイエス様はここにあるようにエペソの教会、エペソにある教会、スミルナにある教会、これはまあエペソ市にある教会ということではありません。エペソの教会って一つしかないですから、まだその時スミルナって一つしかないです。だから広島市にある教会にということじゃで言われてるわけじゃないんですね。この御嶽の教会、あるいは福田の教会であり、バプテストの船入りの教会であるというような、一つ一つの教会にメッセージを送られているということは、キリストはその一つ一つの地域の地方の改宗教会というものに心を留めておられるということが、ここから一つ分かることだと思いますね。まあ日本の教会とかですね、こう韓国の教会とかアメリカの教会とか、そういう言い方をしますが、イエス様の目からするとそうではない。
御嶽の教会は御嶽の教会であるし、岩国のどこどこの教会はそうであるし、というようなですね、一つ一つの教会をキリストはご覧になっておられるということをここから知ることができるわけです。このスミルナの教会に対してはキリストご自身はご自分のことをこのように紹介しておられます。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方というように言われておりますが、この初めであり終わりであるということは、時の初め、そして時の終わりというような意味であります。つまりこの私たちが今存在している時といいますか、この時代といいますか、歴史といいますか、この一番最初のスタートの合図をされたのはイエス・キリストなわけです。これをお作りになった方ですから、これをお作りになった方がイエス・キリストなんですね。これを作られたこの秩序から何から全部お作りになった、その時からこれを終わらせる時が来る。この最後がやってくる。それまでの間、これを全て管理し、またもちろん最後まで面倒を見てくださる方である。それはイエス・キリストだと自分のことを紹介しておられるんですよ。考えてみるならば、この世界というものはキリストのために作られたものなのであるかもしれません。ある人がこの世界が終わるときに、ちょうど劇の幕が終わるようにですね、幕が降りる。そして振り返ってみるならば、その劇のですね、中で語られたことは、それは神の愛ということであったじゃないか、そういうようなこうですね、今詩的なものの見方をする人がいますけれども、まさにそういう一つの大きな、劇、主役をイエス・キリストとしたこの劇の、幕を開け幕を閉じられる方がイエス・キリストだということです。だから私たちはその長い劇の中のですね、おそらく最後の幕の中に出てくる登場人物としています。私たちは知らないうちに神様のこの壮大な贖いの歴史劇の中の、登場人物になっているわけです。まあ、これまでも何万何千何億という人たちが登場してきたわけですが、中にはペトロやパウロのように、準主役のような人もおりましたけれども、本当に、通行人 A とですね、まあいうような、まあ劇で普通の劇で言うならばそういう人であったものもおったでしょう。しかし神様の目から見るならば、全てがこの神の愛を表すための劇の大切な、配役を仰せつかっているわけですね。またキリストはご自身のことを死んでまた生きた方と言われました。キリストご自身、今聖餐に預かったようにご自分の血を流し、ご自分の命を私たちのために捧げてくださったと同時に、また生き返ってくださいました。この時と命というものは人間の手の届かないものです。人間がいくら努力をしても、まあ、映画の中では、時間旅行をしたりはしますけれども、決して人間の手の届くところではない。人間は1分でも1秒でも先に行ったり後に行ったりすることは許されておりません。あと10年戻れたらなと思う方もおられるでしょうし、早く大人になりたいという子どもたちもいるでしょうし、今ちょうどいいなと思ってもおられるかもしれませんがね。どうあがいてもこれは人のコントロールができるものではないですね。科学がいくら進歩して、また人間の命というものもしかりです。人がどのように努力をしてもこれをコントロールすることはできません。神が手に握っておられる、いやイエス・キリストが手に握っておられる。その時と命というものを作り収めておられる方が、支配しておられる方が何とおっしゃるかというと、私はあなたの苦しみと貧しさと知っている、こうおっしゃっておられます。スミルナの教会にあった苦しみや貧しさというものの原因はおそらく迫害ではなかったかと思います。まあ、その後にも出てくるんですけれども、ユダヤ人だと自称してはいるが、実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られている。大体教会の敵というのは
全くこれに対抗する人たちであると同時に、ユダヤ人がそうであるようにですね、本来はその中心人物でなければならない人たちが教会の敵となってきました。異端の問題もそうですけれども、ユダヤ人がスミルナの教会にとっては一番大きな癌であったようですね。そこで彼らは罵られている。さらにその後にちょっと出ておりますけれども、迫害があって、中には牢に投げ入れられるものまで出てくる。そういうこの厳しい状況の中で、おそらくスミルナの人たちは、家財を奪われたり、また町の中で迫害されて職を奪われたり、そういうような苦しみにあっていたのではないかと思われます。まあ、決してスミルナの人たちが、スミルナの教会の人たちがみんな貧しい人たちだったとかいうことではないと思うんですね。迫害の結果そういう状況になっていた。しかしイエス・キリストは何とおっしゃっているかというと、それを知っていると言われている。これがこのスミルナの教会への手紙の第一のポイントだと思います。まあ、この知っているという言葉はそれぞれの7つの教会に同じように言われている言葉でありますけれども、キリストが知っていると言われた時には、それをただ耳で聞いて知っていると言われたのではありません。キリストがあなたの苦しみとあなたの貧しさを知っているとおっしゃっている時には、うん、分かった分かったということじゃないんです。そうではなくて、私も同じ苦しみと貧しさを味わっているよということなんです。イエス様は私の首輝きは負いやすいとおっしゃいました。なぜイエス・キリストの首輝きは負いやすいのでしょうか。それはキリストが隣で一緒に首輝きをつけておられるからです。首輝きといってももう全く死後でありまして死後の世界というところでしょうが、番組がありますけどね、そういう、まあ、牛とか馬とか農耕用に使う動物の肩にくっつけてですね、でそこへこのすきやくわを引っ掛けてというかこうつないで、田や畑を耕したものがくびきだそうですけども、このくびきは私たちに与えられているくびきというものは決して一人で背負ってですね、イエス様はその隣でこう、うん、苦しいだろうな頑張れよとこうおっしゃっているのではありません。あるいは無知を持ってですね、そんなぐらいでお前そ苦しんでどうするんだと言って叩かれているわけでは決してありません。そうではなくて、その隣でですね、頑張れよ、私もこの苦しみを味わっているから。だからイエス様は十字架について、その上で恥ずかしみを受け、人間として究極の、まさに究極の苦しみを味わわれました。しかし3日目によみがえって栄光の体を得てですね、痛みも苦しみもない体でもって天国でのんびりしておられるかというと、決してそうじゃないと思うんです。キリストの心の中には、いや、その体には今実際に私たちが味わっている苦しみが伝わっていることでしょうし、実際にその貧しさが伝わっているはずなんです。なぜならば私たちはキリストの体であると言われています。こういうふうにも捉えることができますね。私たちの手や足が怪我をしますけれども、実際に痛んでいるのはどこかというと、痛いと思っているのは脳なわけですね。だから神経が切れてしまえば痛くも痒くもないわけですけれども、確かにその痛みや苦しみというものをキリストは同じように味わっていてくださる。だからこそ知っているとおっしゃるんじゃないでしょうか。だからこそ分かっているよとおっしゃるんじゃないでしょうか。だからこそ慰めてくださるんじゃないでしょうか。そしてもちろんその後には、しかしあなたは実際は富んでいるという慰めの言葉がついていますね。確かに苦しみや貧しさがあるかもしれないけれども、本当の意味ではあなたは霊的には富んでいるものなんだ、神の御霊をいただいて豊かに富んでいるものなんだよということも付け加えておられます。しかしキリストの、まあキリストが許しておられるということなんでしょうけれども、サタンの回収であるもの、 ユダヤ人のことを悪魔の回収とおっしゃってますね。そういう人しか罵られることもあろう。また、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。これもこの手紙の中から出てくるもう一つのポイントだと思いますが、悪魔は私たちを試しているということですね。悪魔は我々を試している、誘惑をしている、試みている、チャレンジを与えている、いろんな形で私たちを試している。これを察知する気持ちというのは大変大切じゃないかと思います。今自分は悪魔に試されているんではないだろうか、いやこれぐらい別に大したことないという気持ちでいるのとですね、これはまさに悪魔に試されていると理解するのとでは大きな違いがあると思います。私たちは常に悪魔に試されています。誘惑を受けています。試みられています。そしてキリストはそれを許しておられるんですね。まあ認可されていると言いますか、公認の上でやってるんですよ悪魔は。そんなことさせないでくださいよと言いたいところですが、今はイエス・キリストはそれをなすがままにしておられます。しかしもちろんなすがままにしておられるだけではなくて、そこから得ている私たちの苦しみを先ほど申しましたように知っておられる、一緒に味わっておられる。だからただサタンにやりたい放題させているのではなくて、そこから来る苦しみをキリストも一緒に受けておられるということなんです。あなた方の中には、あなた方は10日の間苦しみを受けるとここに書いてあります。この10日が果たして実際の日にちであるのか、本当にこのスミルナの教会の中のある人たちが10日間牢に入れられたという記録は残ってないんですが、これは悪魔が試すのは必ずその期間があることであるということを表していることではないかと思いますね。必ずそれは終わりが来る、必ずそれは期限が限られていることである。だから死に至るまで忠実でありなさい。これは聖書の中でも大変有名な言葉で、皆さんもご存じな言葉ですよ。この言葉によって一体何人の人がですね、殉教していたか分かりません。死に至るまで忠実でありなさい。確かにそれは短いことであるか長いことであるか分からないけれども、ある時には死に至るほどのものであるかもしれない。厳しいですね、厳しい。これもうちょっとこの柔らかくですね、死に至ることはないから忠実でありなさいとかですね、まあ少々苦しいことがあっても死にはせんから頑張れというようなことをイエス様はおっしゃらない。死に至るまで忠実でありなさい。しかもこの書いてある言葉の漢字というのはですね、死に至るまでというのがあまりこの、切羽詰まったというか大変なことのような書き方してないんですね。まあギリシャ語の原文を読んでみるとですね、まあ死が来るかもしれんが頑張れというような、そういうようなですね、割と気軽な感じで書いてあります。その辺が不思議なところですが、まあ死に至ることがあるかもしれないけれども、なんどうあれとおっしゃってますか、忠実であれなさいとおっしゃって、この忠実であるという言葉は信仰という言葉です。信仰という言葉と同じ言葉ですね。死に至るまで信仰を持ち続けていきなさい。で先ほどジェシーにですね、中国語の聖書には何と書いてあるかと聞いたらですね、これが忠心であれと書いてあったんですね。忠実の忠に心、忠心蔵ですか、忠心の字は合ってますか。忠心蔵って言った時には忠実の忠に違いますかね。あ、大臣の心ですね。ああちょっと違いますけどね。忠は忠ですよね、心は忠、違います違います。だから中国語の聖書に書いてあったのは忠実の忠に心と書いてあるんです、うん、忠実であれというよりも忠心であれと言われた方が何かもっとこう ピンとくる感じがしますけれども、最後まで死に至るまで、死が襲うまででも私を疑ってはならない、私から離れてはならない、私に背いてはならない、ちょっとこの辺でお休みさせてもらいたいという気持ちになってもいけない、忠実でやりなさいということですから、まあこの辺でちょっとまあ神様との関係もしばらくお休みさせていただいてですね、ちょっと離れて観察させてくださいとか、まあちょっと教会から離れて見るのもよかろうとか、そういうようなことは書いてないです。最後まで忠実でやりなさいと書いて、もうこれが鍵なんです。教会の第一の鍵はエベソの教会のに言われた言葉の中にある初めの愛に立ち返りなさいということですね。あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから思い出したか落ちたか思い出して悔い改めて初めの行いをしなさい、初めの愛に戻りなさいというのが第一の鍵ですね。不思議なもので信仰というものは信じた時が一番素晴らしいんだそうです。初めの愛と言われてますから、後からどんどんどんどんこの初めの本当は成長していかなきゃいけないんですけども、もし何かあった時に、もし自分の信仰がされてしまったと思うならば、初めの愛に立ち戻りなさい、初めの神からの恵みを思い出しなさいと言われた。第二の鍵は何かというと、死に至るまでも忠実でありなさい、信仰を持ち続けていきなさい、信じて歩みなさい。そしてもちろんこの信じなさいというのは、まあ、自分から一生懸命信じていなさいということとはまた少し違うと思いますね。聖書の信仰という言葉は神様から伸ばされる手と人間から伸ばされる手が一つになったというような意味です。神様が手を差し伸べてその手をたまたま私たちが持ったということです。これが聖書の表している信仰ということでありまして、それはちょうどですね、溺れるものが海の中からようやく手を伸ばした、陸にいるものが手を伸ばしてですね、これを掴んでいるのはどちらかであるかというと、陸にあるものが掴んでいるわけです。海でもがいている人はやっと手を伸ばしたのがやっとです。これを掴んでいるわけではない、たまたま手を伸ばしたところにがっちりした手があってこれを掴んでくれている、これが神様に対する信仰というものだと思います。だから神様がちょっと疲れて手を休んでしまうと私たちは落ちてしまうわけです。神様はそういう方ではありませんから、神様は私たちに対して忠実に私たちの手をこの時には非常にしっかり握ってる時もあるし、時にはこう緩んでる時もあるし、一本ぐらいギリギリになってる時もあるかもしれませんが、やっぱり最後までしっかり握ってくださる。私たちのすべきことは手を差し伸べていくということが信仰であるわけですが、これを死に至るまでやりなさいとここで言われています。なぜならばそうすればただ犬死にしろとおっしゃったのではありません。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと言われています。私たちに与えられているもの、私たちが目指さなければならないものはこれ以外にありません。これ以外に価値のあるものはないんです。これよりも素晴らしいものはないんですね。まあ、古来人は永遠の命を求めて長生きを求めて、まあ、今でもそうですけども、なんとか長生きしようかと思ってるかというと、これから先どうなるか分からないからですね。死んだらもっと素晴らしい命があると思ったらあんまり長生きしようと思いませんか、早いとここの面倒くさいのを捨ててですね、もっと楽な方へ行きたいという気持ちになるわけですけども、やっぱりこの後どうなるか分からないと思うとですね、もうこの命にしがみついていなきゃしょうがないわけですが、しかしもちろんクリスチャンに与えられている命というものは使い切る命ですから、使い切る命です。命を使い切らなきゃいけません。キリストを信じてキリストに信頼して最後まで使い切りなさい。そうすれば命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはないというのが、これが黙示録の中に出てくる、まあ大変大切な教えの中の一つですね。第二の死というものがあるんだとするならば、じゃあその死に至るまで忠実でありなさいと言われている死は何かというと、第一の死ということです。死には第一と第二がある。しかも重要なのは第二の死の方である。 第一の死の方は言ってみれば経過点に過ぎない、折り返し点、通過点に過ぎない。命の冠が与えられるためのその入り口でしかないわけですね。もし私たちが忠実でありさえあり続けてさえいれば、忠実であり続けてさえいればいいんです。それだけです。それ以外のことはここに書いてありません。命の冠を与える、死に至るまで忠実でありなさい。まあもっと平たく言えばですね、まあ、死ぬまで信じていろと。そうすれば命の冠を与える。死ぬまでにこれをしなさい、あれをしなさい、これだけしていなければ命の冠を与えませんとはどこにも書いてありません。死ぬまで忠実でありなさいということですから、もうそれをただ純粋に受け取っていくことしかないわけですね。勝利を得る者には勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはありません。第二の死に向かって、つまり第一の死にこだわっているか第二の死にこだわっているかということですね。もし第二の死にこだわるならば、この第一の死に死をどう考え、そしてこの第一の死とは命を冠を受けるための通過点であるのだから、それまで忠実でありなさいとキリストはおっしゃっておられます。そしてその間にある苦しみや試みや誘惑というものの中で私たちに味わっている苦しみや貧しさ、それはキリストが同じように味わっていてくださることですから、決してこれを乗り切れないということではないはずです。このスミルナという町にポリュカルポスという司祭がおりましたそうです。まあ牧師ですが、ポリュカルポスという言いにくい名前なんですけれども、この人がですね、紀元殉教の死を遂げました。紀元155年というと、このヨハネの黙示録が書かれて、おそらくスミルナの教会の人々に読まれた、もうほんの50年ほど後のことだと思うんですね。ポリュカルポス、カルポスですね、まああんまり正確でなくてもいいですけどね、こういう人がいたということですから。この人がですね、紀元155年に殉教の死を遂げる時に、裁判にかけられましてですね、お前はクリスチャンであると言っているけれども、今ここでその信仰を捨てれば、この、まあ、十字架にかけられたか火炙りになったかライオンに食われたか分かりませんけれども、この死刑を免らせてやろうとこう言ったんだそうですね。それに対してポリカルポスはこう答えたと言われています。この1900年も前の話が記録に残っているというのは素晴らしいことなんですが、彼はこう言いました。私は86年間主に仕えてきたが、主は決して私に対して悪いことをされなかった。私は86年間主に仕えてきたが、主は決して私に対して悪いことをされなかった。だから彼は随分若い時に信仰を持って、そして86年もの間主に仕えてきた人であったようですね。相当高齢であったようですが、それなのにどうして私が私の王であり救い主である方の皆を汚せようかと言ったんだそうです。そして殉教の死を遂げたのだそうです。おそらく彼はスミルナの牧師でしたから、このヨハネの黙示録のをいただいた時に、ああここに私の教会の名前書いてある、これを、まあ、もし私がスミルナの教会の牧師だったらですね、これはまさに教会の家宝としてですね、こういうような形で墨に書いたか何に書いたか分かりませんけれども、教会の壁に書いたと思います、貼り付けたと思いますね。そして死に至るまで忠実でありなさいと彼はこの言葉から何度も説教を繰り返したんじゃないかと思います。そして最後には自分がこの言葉の通り信じ抜いて死んでいった。このスミラの教会への言葉は他の7つの教会の言葉と比べるときに一つだけ違うところがあります。
まあ、実はスミルナとそしてフィラデルフィアの2つの教会に共通していることなんですが、他の教会には非難することがあると書いてあるんですね。例えばエペソの教会はには4節に2章の4節にしかしあなたには非難すべきことがある、あなたは始めないから離れてしまう。また12節からあるペルガモの教会というところでも14節にあなたには少しばかり非難すべきことがある、まあ、その他の教会もそうなんですね。フィラデルフィアを除くとスミルナの教会には非難すべきことがなかったというんです。そういう教会が素晴らしいですね。非難すべきことがない、迫害にあるということはそういうことから考えると幸いなことなんでしょう。やはり苦しみや貧しさが与えられているということは幸いなことなんですね。これはもうイエス様が言われていることがずっと終始一貫しています。そうであるならば私たちの心に迷いは生まれてこないだろうし、また誘惑されることもないだろうし、また生ぬるい信仰になることもない。スミルナという町は今ではイズミルという町の名前に変わっているそうです。今でも存在しているそうですが、イズミルという名前のなんかスーパーのような名前ですが、イズミルという町ですけれども、それでこれは私が行って聞いてきた話でないんですが、ものの本によりますとこのスミルナは今でもスミルナにはですね人口の3分の1がクリスチャンであるんだそうです。2000年経っても福音が伝えられて殉教の上に建てられた教会は今でもこの町で福音を語り続け、3分の1の人々がクリスチャンであるということが記録として残っております。それはこの死に至るまで忠実であった人々のこれこそまたまさに本当の信仰として教会を支えてきた、教会をの中に貫かれてきたことではないからでしょうか。私たちも同じように忠実であり続けるということに本当にここにこだわってですね、まあ他にもいろいろなことありますけれども、まずここにこだわって死に至るまで忠実であろうという、イエス様を裏切られない、神様は決して裏切られません。ポリカルポスが言ったように決して私に対して悪いことをされなかった、それはこの2000年間教会が実は言ってきたことです。死に至るまで忠実でありましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの苦しみと貧しさを知っておられる方であり、また私たちに与えられている問題もよくご存じです。しかしこの教会が、またここに連なる一人一人の兄弟姉妹が本当にあなたに喜ばれる、非難されることのない教会になるために神が与えてくださっておられることだと信じて感謝をいたします。どうぞ神様、今試みにあるのうちにある方々をどうぞこの時慰めてくださって、隣で共に首輝を追っておられるキリストの姿をあなたが示してくださいますように。そしてどうか全てのものが死に至るまであなたを信じ続けていくことができるように、第一の死にこだわるのではなく第二の死にこだわって生きていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。短くご一緒にお祈りをいたしましょう。神様。